後でイエス様はこうされた。後で彼は勇気を持って大胆にイエス様の側に立つようになったのです。まあ、新しく生まれ変わることこそが救われる条件です。どうでしょうか。今までに自分の力で新しい生活を送ろうと思ったことがあるなのでしょうか。まあ、新しい生活とは絶対に誠実で絶対的な愛を持って絶対的に清く、まあ、地球を滅ぼした生活を意味するのです。この生活を試みようと思ったことがあるのでありましょうか。まあ、その試みは一体どういうものだったのでありましょうか。それは間違いなく失敗の生活だったのです。真面目に試みれば試みるほど失望するのです。例えば死んだ体が山を登ろうことができないと全く同じように、新しく生まれ変わることなしには新しい生活を送ることはできません。いくら自分の力であるよう努力をしても、それは新しい生活の買い物に過ぎません。だからイエス様は新しく生まれ変わらなければ救われないと言われたのです。どうやって新しく生まれ変わることができるなのでしょうか。まあ、死人が自分で再び生きることができないと同じように、自分の力で生まれ変わることができる者はいない、一人もいない。イエス様がそのことをなすに違いない。まあ、私たちはイエス様との、まあ、交換を認めるべきです。すなわち私たちの持っているもの、すなわち自分のわがまま、弱さ、不信仰、疑問、疑い、悔い改めたくない心をイエス様に与えるのです。我々のわがままはイエス様の死となったのです。イエス様は我々のために十字架につけられ天罰を受けになったのです。けどこれは効果の半分でしかありません。今や我々はイエス様の持っている義、また命を受け取るのです。まあ、考えられない素晴らしい交換ではないでしょうか。私たちは死と命を交換するのです。イエス様の命は我々の命となる。これこそが新しく生まれ変わるということです。まあ、教戦を送る兄弟姉妹はイエス様なき人生の無意味さを知るようになったのです。自分でいくら考えても頑張っても自分自身を変えられません。自分の罪の問題を何をやっても解決することができないと彼らは分かるようになりました。だからこそ彼らは、まあ、降参して白い旗を上げて、イエス様憐れんでください、許してと祈るようになりました。そしてイエス様の血潮によって自分があがなわれ、主なる神のことをされていることを知るようになったのです。どうして知るようになったかと言いますと、聖書はそう言っているからです。神が自分の約束を守る方であるからです。理解することができないでしょう。何も感じられないでありましょう。けどもそれは別にどうでもいい。大切なのは神は何と言っているのか、それだけです。まあ、罪人としてイエス様の身元に行き、自分の債務を告白する者は自分の罪が許されているということを知ることができるのです。イエス様は私のところに来る者を私は決して捨てない、拒めはしないと約束してくださったからです。まあ、イエス様の身元に来る者は 誰でも受け入れられます。誰でもそのままの状態でイエス様の身元に来ることを許されています。誰でもイエス様の身元に来るものは受け入れられるのですと。見たがた生活を経験し、財産の使い果たした法と息子は決心して父の家に戻ったとき、父は彼を両手で抱きしめて彼を許したのです。またイエス様を信じておられない方々も今決心して主の身元に来てください。なぜならばイエス様はあなたをも待っておられるからです。イエス様はあなたのわがままや罪を許し、そして今の時のすぐ行くすべての価値あるものと思われるものの代わりに、決してすぐ行くことのない富を与えようと望んでおられます。イエス様は今日の不確実な世界の中で常しえの救いという確かなものを与えようと望んでおられます。イエス様は今まで経験したすべての失望の代わりに満ちあふれる望みを与えようと願っておられるのです。まあ、人間は誰でも主なる神の前に何も持たざるものであるばかりではありません。まあ、有罪の判決を言い渡されているものです。人間の状態は神の目から見ると全く望みのないものです。神の判断は次のようなものです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆無益なものになっている。善を行う者はいない、一人もいない、全世界が神の裁きに服すると。例外なくみんなはダメであると神は言われます。まあ、主なる神は絶対的な真実さ、清さ、愛を求めておられると聖書を通して知ることができますけれども、人間はいくら力を尽くして絶対的な愛、真実さ、清さを持とうと努力しても、それが全く不可能であることを知っています。主はどうして不可能なことを要求なさるのでしょうか。神はもし人間は、まあ、人間の中で 2,3 人ぐらい一生懸命頑張れば何とかなるのではないかと思っているなのでしょうか。決してそうじゃないんです。主はどうして不可能なことを要求するかと言いますと、人間は自分の無力さ、惨めさを知るためです。まあ、人間は自分自身で罪の問題を解決することができません。人間は決して自由ではない。まあ、多くの人々はそれを感じているから、だから、まあ、家でしたりしますし、自分勝手なことをする、親だってどうせ時代をこれだからです、ね、自分勝手な生活をすればそれこそ誠の自由であり、それによって幸せになると多くの人々は考えていますけど、決してそうではありません。人間は本当に気の毒な奴隷であると聖書ははっきり言っているのです。どういうふうに人間は束縛されているかと言いますと、罪によって縛られていると聖書ははっきり言っているんです。イエス様ご自身が次のように言われました。すべて罪を犯す者は罪の奴隷である。奴隷は自分自身の自由にすることができません。解放することができません。罪を犯す者は結局人間はみんな例外なく罪の奴隷です。これは主の判断です。パウロは非常に正直な男でした。彼はイエス様を信じ、すべてを捨てて喜んでイエス様に従う者になったのです。けど彼でさえも 救われた者として何と告白したかと言いますと、私の欲している善はしないで欲していない悪はこれを行っている。まあ正直な人間はみんなこれを認めざるを得ないなのではないでしょうか。結局人間は罪に縛られているものです。それだけではなく、人間は自分自身に縛られているのです。人間は自分の自我の奴隷であると聖書は言っています。前に読みましたコリント第2の手紙5章の中古説に、キリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのですとあります。まあ、ここで明らかに書かれているのは、人間が生きるのは自分自身のためであるか、イエス様のためであるかのどちらかです。イエス様のために生きることをしない人は、すなわち自分自身のために生きる人は、当然自分自身の奴隷になり下がってしまうのです。イエス様のために生きる人は自由になります。いかなるものにも束縛されないものとなります。パウロは学び弟子であるテモテに次のように書いたのです。悪魔に捕らえられて、その欲するままになっている人々をうんぬんと書いたのです。結局人間は罪に縛られているだけではない、人間は自分自身に縛られているものだけではない、悪魔に縛られているものであると書かれています。結局罪に縛られ、自分自身に縛られ、悪魔に縛られ、がんじがらめになっている姿こそ、偽らざる裸の人間の姿ではないでしょうか。人間は罪、汚れたものであり、全く無力なものです。このような人間にとって他に勝って必要なのものは、まさにイエス様を知ることです。すなわち新しく生まれ変わることです。まあ、聖書の喜びの訪れとは、キリストがすべての人のために死なれた。イエス様はあなたのためにも死なれたのです。あなたのためにもイエス様は犠牲になって救いの代価を払ったのです。どうしてであるかと言いますと、救われるためだけではなく、用いられるためです。どういう人々は用いられるようになるかと言いますと、結局イエス様のために生きるようになる人々です。主のために生きることこそが主の目指す目的であり、主の切なる願いであります。まあ、今日洗礼を受ける兄弟姉妹たちだけではなく、我々一人一人にとっても、主なる神の目的は、私たちは意識して主のために生きることです。主のために生きるとは一体何を意味しているのでありましょうか。まあ、しばしば私たちは主のために、まあ、このことをやったり、あのことをやったりすることを意味すると考えたり、あるいは主のためにせわしく働くことを意味すると考えたりしがちではないでしょうか。けど本当は、主のために生きるとは、主にお従いし、いつも御心にお従いする備えができていることです。主よ、私はどうしたらいいなのでしょうか、教えてください。従いたいけどどうしたらいいかさっぱりわからないか。まあ、この尋ねる態度こそが主のために生きる土台であるべきです。キリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々はもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためであると書いてあります。まあ、我々は生きるのは自分自身のためか、イエスのためかのどちらかであります。確かに多くの人々の特徴とは、まあ、自分のために生きることではないでしょうか。 まあ、結果はもちろん決していい結果ではありません。人間はいいようなことで悩んだり苦しんだりしてしまう。どうしてなんでしょうか。結局自分のことだけ考えているからです。自分のためにだけ生きようと望むからです。結果として至るところ恐ろしいほどの競争、まあ、妬み、憎しみがあります。あるいは不幸の原因とは自分のために生きることではないでしょうか。まあ、自分のために生きることない、自分の利益を追求することこそが生まれつきの人間の特徴です。もちろんイエス様を信じイエス様に従っている人々も自分自身のために生き、自分が中心になりたいと思い、自分自身の願望を追求することはもちろん可能です。なぜならば我々の最大の敵は、まあ、人間よりも自分自身であるからです。自分の考えによって導かれるものは本当に災いです。ローマ書の中でキリストは自分自身を喜ばせなかったと書いてあります。まあ、イエス様の非常に恵まれた祝福された生活の一つの特徴はそれではないでしょうか。イエス様は自分のこと完全に忘れ、自分自身を喜ばせようとしなかった。